恵み深い天のお父様、今日は安西姉妹もご一緒で礼拝できて感謝します。それぞれ体調がいい時も具合が悪い時もありますし、また調子の良い1週間もなんだか気持ちが暗い1週間もありますが、山あり谷ありのそれぞれの人生に必ず神様がご一緒くださって、私たちにアドバイスをくださり、力をくださり、また困難を乗り越えるようにお導きくださるので感謝します。天のお父様、どうか体調の悪いお一人びとりや全国各地でさまざまな試練の中にいる方々を慈しんでください。今日礼拝に来られたすべての方の1週間、1ヶ月、健康、お仕事、ご家族を神様が豊かに祝福してくださるようによろしくお願いします。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日の題は、新しい人になるという題にしました。皆さん、私たちは新しい人になることができるでしょうか。じゃあ最初に今日の引用聖句の一番目のところ、いきなり読みます。今日の聖書の箇所じゃないんですが、ご一緒に。それでは第二コリント5章の17節読みましょう。はい。誰でもその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。いい言葉ですね。皆さん、人は一回生まれたら顔は変わらない、性格もあんまり変わらない、何も変わらないように見えますが、バイブルに出会うとそうでもないよ。誰でも、千年前の人でも、黒人でも、女性も男性も関係なく、誰でもキリストに出会って、キリストに触れて、触れれば影響を受けますから、その人は新しく作られたものですと聖書が言うんだから、昔からそう信じた方が絶対いいです。いや、新しく生まれるなんて、二度生まれることはありえましょうかって。いや、しかし私たちは新しく生まれます。見よ、すべてが新しくなりました。皆さん、今ここはアルソックという警備会社が入ってくださっています。私は最近物忘れが激しくて、甚だ自分に自信がないので、今時はまだこたつを使っていますから、アパートを出るとき、あれ、こたつのスイッチ切りにしたっけかなって、一回戻って、そして、ああ、ちゃんと切りになっていたわって、でもう一回靴を履いて玄関の鍵かけるとき、だけど本当に切りだったかなって、もう一回行って、だいたい二度行けばもう安心するんです。あ、やっぱりちゃんと切ってたわって思うんです。でここのアルソックは若干もう少し複雑です。まあそこで警備会社に依頼する、依頼を解除するって今ボタンを押して、そしてそれ専用の何か鍵みたいなものを当てると声が聞こえてくるんです。これからあとは、まあ、アルソックの方でここは責任持って管理をしますから大丈夫ですというような内容なんですが、まあ、それを信じないってことはないですよ。そう言ってるんだから、ああ、だから、ああ、これからはあと心配しないで、何か泥棒が入っても煙が出てもアルソックが管理してくれるんだと思って委ねて出るようにしてるんです。皆さん、私たちは気持ちの切り替えがいつでも必要ですが、今こそ必要です。昔を引きずらないで、以前ならここでこだわった、以前ならこんな一言を言われたら落ち込んだ、だけど今私は新しい私になった、新しい人生に入った、新しい私がここにいると、自らに呼びかけて、こたつスイッチ消したかなって、消したよって、大丈夫だよって、アルソックがあと責任持つから心配いらないよって言ってるけど、そんなの信じないって言ったら、この夜中街道にへばりついていなければいけません。それは本当にもったいない時間です。そんなことする必要ない。もう切り替えて、切り替えて、切り替えて。ですから聖書は、私たちは新しく作られたものですよ。なので今日の聖書の箇所は、新しい人になる、私も皆さんも誰でも新しい人になるんです。 だって皆さんこの教会に来られた幾人かの方がやっぱり外壁がいいという人が結構いるんですね。レンガは見たことあるけどもあんまり見ないレンガの色ですって。だから未だに私はあの得意な顔をしてこのレンガは他でもない私こそが選んだんですと言って何を自慢してるんだかまあでもなかなかいいレンガですねという人もいます。だけどある人は形がいいですねと言うんです。まあ、形になったらもう建設会社の話ですが正面から見ると本当に鳥のようだという人もいるし大きく見えるという人もいるし、まあ、ハリボテじゃないですが裏側に行くと真四角じゃないので案外薄ぺったらこいようになっているんですけどもしかし形がなかなか変わっているって。私もいろんな教会行きましたがなるほどこういう理念から始まって復興だから翼だから巣立つのだから飛び立つのだからとにかく羽の形で翼の形でわしのような聖書のお言葉になぞらえたそれをイメージしたものをお願いします。この形がいいという人がいますけどある人は中に入ると明るい雰囲気がいいという人がいます。じゃあ皆さん何を貼ってるかはもうそれでいいです。形もいいです。中の雰囲気ももうそれはそれでいいです。終わったんですから。あとはここに出入りする私たちの問題です。私たちもなかなかいいですねってもう少し暗いかと思ったら建物が明るいだけじゃなく皆が明るいように見えましたと言われたらこれは喜んでいいと思います。まあ、顔が少し美人になりましたね美男子になりましたねって変わることはいくらバイブルでも難しいことか分かりませんがしかし心の表情がなかなか素敵だと思いますよと言われたらあれ震災さなかではうなだれていた少しくひねくれていただけど今私は衣替えをして新しくなったかな。だから今日は、ね、新しい人になるというテーマで今日の素敵な聖書の箇所から4つお話しします。じゃあ今日の箇所を出していただくとコロサイ3章15ご一緒に映し出されていますのでお読みしましょう。はい、キリストの平和がようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になります。どんな点で新しい人になりますか。第1番目はキリストの平和という点でもうかつての争いごとまた憎しみ嫉妬過去への執着から解き放たれてもうそんなものには支配されない自分になる。私たちの心を何が支配するかは私たちの自由です。たとえ牢屋に入れられても誰も私たちの心を支配することはできません。そういう点で聖書はキリストの平和こそあなた方の心を支配するようにしなさいと語っています。皆さんこのコロサイというのは今のトルコ今日のニュースでイスタンブールでデモがあったなんていうニュースをやってましたがイスタンブールを中心とするトルコ大きい国です。そこの昔、まあ、ちょっと田舎にあった小さな町にできた教会なんです。いいですね。私たちはここに住んだことない人が多いと思いますが震災によってこの町に住みここに教会ができて昔コロサイの人たちが神様に感謝したり歌っていたようにああここから賛美歌が生まれここで神様のお言葉が語られているのとちょっと似ているような気がします。問題は中身です。ここに集う人の心がキリストの平和によって支配されるようにちょっとややこしいことを言いましょう。この支配するという言葉はこの聖書の当時はオリンピックはギリシャですからオリンピックでレスリングが存続するように日本人は皆願っているかもしれません。オリンピック発祥の地は聖書の舞台新約聖書ギリシャ語の世界のギリシャの文化でした。そして運動競技も生まれました。運動競技には必ず審判員がいたんです。その審判員野球でもサッカーでも今のはオフサイドだから点数は無効です。今のはホームランにはなっていません。最後は審判員が判断します。私たちの心を審判するのは 私たちの心を最終的に判決を下すのは誰ですかという意味です。それは誰でしょう。それは私たち自身だと自分自身に翻弄されます。くそ、あんなことされたら一生許さないとつまらない心で生きてしまいます。そこに割って入る、審判するのがキリストのもたらす平和です。皆さん、これはキリストに出会わないとなかなかどうして自分自身というのはややこしい、難しい。じゃあ2つ目の引用箇所を読んでみましょうか。これを書いたパウロ先生は人間についてこのように洞察しています。ローマ書 7-15 ご一緒に読みましょう。はい。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。これは心の中の戦い、そして惨めな敗北を自分の心を吐露して告白したんです。こういう人間になりたいと思うのに、こんな嫌な人間にはなりたくないと思うのに、だったら自分の思うように生きたらいいじゃないという理屈は成立しない。いつもこんな小言言いたくないのに、また旦那さんに小言言っちゃったって、いつもそんなことにこだわらないで、もっと広い海のような心で生きたいのに、どうしても顔を見るとこちらの顔にも変な表情が出てしまって、嫌な自分だな、大事な命なのに、大事な人生なのに、なんでこんな人生、日々の積み重ねになっちゃうんだろうかなって。だから自分の心を何が支配してますか。これは罪が、自分中心が自分を縛っているんだということを告白したんです。けれど最初にお話したように、私たちは新しい自分になるんです。新しい人になるんです。古いものは過ぎ去って、かつては決まってこの地点で縛られていた、かつては決まってここで落ち込んでいた。しかし今はキリストの平和が私のルールだ、キリストの平和が私の審判員だ、決定を下すんだ。ですから今日のコロサイの聖書の箇所の前の節、じゃあ3つ目の引用箇所を出してもらいましょう。はい。3章13節では直前で具体的にこういう訓練、こういうアドバイスがなされていたんです。ご一緒に、これは人間関係のことですが読みましょう。はい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。皆さん、主が、神様はあなたを一生許さないと言いましたか。いいえ、あなたを許してくださった。それに出会って涙し感動し心の中に大事にしているならば、それを使いなさい。かつてならばここで不満を爆発した、かつてなら耐えられないと言った、かつてなら嫌味の一言も言った、けど今は天に結ばれて神の愛に出会って、だから誰かは誰かに必ず不満を抱く。これはしょうがないです。だって隣の家の人が毎日庭掃きをして、2軒隣の人が庭掃きを全然しない人がいたら、それは生い立ちもあるし考え方もあるし性格もあるかもしれない。毎日庭掃きをすべきだという考えの人もいれば、だって落ち葉は散るんだからそんなことでエネルギー使わない方がいいと考える人もいるし、それから味噌汁の味一つにしたってこれは濃すぎるという人もいれば、薄ければ味噌汁飲んだ感じがしないという人もいるし、必ず人は距離が近ければ誰かは誰かに何事かの不満は持つんです。で、普通の人であればそれをそのまま爆発する。けれども私たちは、ああそうだ、こんなに嫌な自分で自分で自分にも愛想を尽かしているのに、神様はなんて心が広くて、私たちのためにイエス・キリストを使わして十字架で命を捨てるほど私たちを許してくださったのだから、私もこれを使おう、新しい原理を使おう、以前ならここでブチ切れたけど私は新しい自分になる。ですから私たちは新しいチャペルで新しいところに住んで 自分の心一つは変わらないっていうのは悲しい物語です。私たちも変わります。スイッチを入れます。どんな点で？キリストの平和が新しいルールだ。私の心は嫌な自分自身に支配させたりはしません。大事な私の命だから。これが第一の新しい人になるルールです。じゃあ先ほどの今日の聖書の箇所コロサイ3章15に戻ると、後半にはこう書かれていました、そのためにこそあなた方も召されて、召されるというのは呼ばれる。自分で教会通ってんじゃないの？そういうふうに感じます。感じますが違う、呼ばれてるんです。子供はお母さんに誰々ちゃんと呼ばれたら、返事したりしなかったりする時あったとしてもちゃんと聞いてますよ。でいずれお母さんのところに行くと思います。私たちは天のお父様、あるいは地上に来られたイエス様にあなたもおいでって呼ばれて、いや来たいと思ったから来てるんだけど、いいえ、来たいと思う心を与えたのも神様ですよ。あなたの心にそういう種をまいてくださったのは神様ですよ。ああ呼ばれて召されたから、召集令状のようにだから来てるんだ。そして一体となって、教会というのはイエス・キリストの体ですという教えがあります。一つの体になりました。そしてキリストの血が流れています。新しい血が入りました。皆さん、血の力は恐ろしいくらいですね。なんだか今日何かのニュースだか、本当のお父さんはずっとお父さんだと思ってたこの人じゃないと思って、で本当のお父さんはどうもお医者さんだったらしくて、そんなこと全然知らないで30歳になったらその人もお医者さんの卵になっていたというと、そういう環境にいるからお医者さんの子供がお医者さんになったかなって想像することが、あれ違うかもって、血の力っていうのもやっぱりあるのかなって。私たちは新しい血が入りました。キリストの血です。キリストは限りなく許すお方です。キリストは神の愛の現れでもあります。そんなもの私たちになかった、なかったけど今その血が流れています。え、以前の自分と違うかも、以前の自分の判断の仕方と違う自分がいるって、違う自分に出会うんです。そうすると感謝の心を持つようになりませんかということなんです。皆さん、剣道式の時は、私は何度も言いました、この教会ができたお披露目の式はやらないかなって半分そっちに傾いていたんです。で、1ヶ月か何週間かいつでも誰でも自由に来てくださいって、いい時に来てくださいって、でお茶でも出してそれぞれに案内して、それがいいかなと思ったんでした。けれどもこのいわきの牧師さんに、やっぱり剣道式はやってもらえませんかね、やってもらいたいと言われたんです。それで極端な話ですが、いろいろ恩義を受けたのに、感謝の催しとは言いませんが、感謝を表す時を持たないとすれば、日本風に言うとすごく意地悪な言い方すると恩知らずになるかなって、ちょっと頭に浮かんだんでした。いや、いわきのいろんな教会にも、いろんなうちの教会の人があちこちお世話になったし、その教会の方や牧師先生方をお迎えして本当にお世話になりましたと、やっぱり言うべきだなって。私たちはバプテストの群れに属していますが、いろんなバプテスト教会が私たちを助けてくれました。そんなことも忘れたかのように、まあできたからとにかくいいじゃないかとすれば、やっぱり恩知らずかな。バプテストの方々にどうぞ来てくださって本当にありがとうございましたって、そのような感謝の時を表すべきじゃないかなって。そしたら教会員の方から、せめて教会員だけでも何かここにバッジか名札か貼ったらどうだろうかって。いや、しかし人も400人を超えると、名前書くのも最初は来た人に自分で名前書いて貼ってもらおうかと思ったけど、そんなの無理だからやめようってなったんですが、ただ感謝って書くだけならこれはいいんじゃないかって。なるほどな、私たちの心はとにかく感謝ですと、自分たちで作ったというよりもどれほどの人に助けられてこのような街道ができたんでしょうかって。皆さん、私は9時間ぐらい飛行機に乗ってカナダに行きました。ところが日本の航空会社じゃないので、映画がいろいろあるんですが、日本語のものがないように見えました。 まあ、他の航空会社だとあるもんですが、だいたいフランス語とかカナダ、あるいは英語とかドイツ語とかあったんです。そんなの見たって私も分かんないしなと思ったんですが、帰りの飛行機で外国の映画というところがあったんです。そこ開いたら日本の映画が1本だけありました。でこれをフランス語で見るかドイツ語で見るか英語で見るか、私は日本人だからそのまま日本語で見れると思ったんです。全然知らなかったんです。今朝の新聞にちょっと載っていましたが、東京家族っていう、別にキリスト教関係ないです、東京家族っていう映画でした。そしたら最後に、この映画はもう亡くなった小津安二郎監督、世界中で有名なその監督に捧げますって、山田洋次郎っていうんでしたか、監督が風天の寅さんを作ってる監督がリメイクしたような最近の映画でした。私も途中でほろっときてですね、涙を流してる自分がいました。普通の私なら見ない映画だと思います。なんだか普通の東京に田舎から島からやってきたお年を召した元学校の先生のお父さんとお母さんがやってきたものの、まあ東京は慌ただしく目まぐるしく、お父さんお母さんを長く泊める息子の家も娘の家もなく、ホテルに泊まってもなんだか味気ないしという、ちょっとまあ寂しいけどしょうがないかなっていうような映画でした。で末っ子は頼りなくて、お父さんが本当にしょうもないやつだって、まあ、ずっと思っていたんでしょうけども、しかし何に涙したのかなと思ったら、映画で亡くなっていく映画の中でお母さんでした。そのお母さんは何事につけ感謝をする人で、本当に映画の世界でも見てて気持ちがいいもんだなって。お父さんはもう気になってしょうがない、鼻についてしょうがない、頼りにならないと思い込んでいる末っ子の、まあ、汚いと思ったアパートに行ってみたら、そこに思いやりのある若い娘さんと知り合って、なんと東日本大震災でボランティアに2人とも行っていて、そこで出会って、じゃあ結婚しようかってことを親にいつ言おうか言うまいかっていうような場面でした。しかしお母さんはその娘さんに深々とお辞儀をして、あなたは本当にいい人だねって感謝して、その娘さんも涙をポロポロ流していました。なんで私もうっときたのか分かりませんでしたが、その直後にお母さんは心臓か何かで東京の旅先で亡くなってしまうのでした。だけど全体が本当に温かいんです。映画がほのぼのとしてるんです。ああキーワードは何かありましたかって言ったら、私は感謝じゃないかなって。何事につけ右から見るか左から見るかで違います。ある人は何を見ても黒っぽく見えるし、ある人はフィルターをかけるから青っぽく見えるし、そのお母さんはどんな出来事でもありがたいな、感謝だなって、足りないこと数えたら感謝の心は吹っ飛んでイライラしてカリカリして誰かを責めたりするのが人の常ですが、そこに描かれているお母さんは突然死んでいくその瞬間まで本当に感謝の心を持って周りの人をほのぼのとさせていくようなお母さんだったんです。皆さん、私たちは聖書が言うように感謝の心ですよって、感謝の心を失ったら本当に砂漠ですよって、建物だけ新しくなっても側だけ新しくなっても悲しいもんですよって、あそうか、平和の次は感謝だなって。じゃあ3つ目、新しい人になる3つ目は16節、ご一緒に読みましょう。はい、キリストの言葉をあなた方の知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、主と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌います。3つ目はキリストの言葉です。皆さん、キリストの言葉の金持ちになると言ったら妙な表現ですが、いわばそういうことを言ってる箇所なんです。キリストの言葉をたくさん蓄積して浴びるほど受けた方が得だよって、これが豊かにって。皆さん、この豊かに住まわせてちょびちょびじゃないんです。大金持ちになるように、ね、金金金って言ってる人はとにかく金をかき集めようとするし、ね、しかし私たちは教会に来て、あ、今日も3つぐらいキーワード覚えたな、得したなって、先週はあの言葉をずっと心の中で唱えていたなって、ね、 これが財産ですよ。キリストの言葉を豊かに住まわせ、そうするとお互いに、あ、聖書ではでもこう言っていたよねって知恵を尽くし、互いに強制したり、家庭の中でも戒めたり、ブレーキのない自分にブレーキができ、またハンドルを切ることの知らなかった人生の舵取りにハンドルができて、だからとにかくとにもかくにも聖書の言葉に絶えず普段に触れることだ。ある人は週1回で足りないからまた水曜日に来て、ある人は毎日聖書を開いて、ある人は正志先生のデボーションメールを受け取って読んで、じゃあ次の引用箇所もご一緒に読みましょうか。そんな力は聖書にあるでしょうか。あります。じゃあこれはパウロじゃなくてペテロという元漁師が、キリストの弟子の一人が書いた一節ですが、ペテロ第1、2章の1、2を読みましょう。はい。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。これは皆さんのことです。今家で寝っ転がっていることもできるのに、わざわざ日曜日来て、生まれたばかりの血の身子のように赤ちゃんお腹がすくからお母さんのお乳に吸い付くと思います。ちょうどそのようでいい。何も小難しいこと考えない方がいい。まっすぐストレートに走った方がいい。御言葉の父を慕い求めなさい。そうするとどうなりますか。成長します。救いを得ます。ただその前に吐き出すものもあります。それが今の一節で、悪意とかごまかしとか妬みとか、悪いものは呼吸するように吐き出して、それから吸った方がいいですよって、剣道式の時ある方のご挨拶で、バプテスマ式洗礼槽のようなものだとおっしゃって、私何のこと言ってるか最初分かんなかったんです。私の後ろに洗礼槽が、この教会はバプテスマからバプテストという名前になったバプテスト教会ですので、頭に水をつける形じゃなく全身水に入ってザブーンと起き上がってきてずぶ濡れだから大変はあるんですけども、しかしその式の説明をしておられました。この教会はある面で洗礼バプテスマを受けたようなものだ。そうか、教会は一回潰れたんだっけって、湖でも海でも水の中にジャブンと入って棺桶に入って沈んで死ぬように、そこから蘇るように死と復活のように、ああそうか、そういえば教会も古い教会は死んだんだ、そして新しい教会が洗礼式の象徴のように生まれたんだなって。皆さん、私たちは悪いものを捨てて新しいものを得る、良いものを得る、その良いものの中心が聖書のお言葉、キリストのお言葉であります。今回は正志先生に運転してもらいまして、そして相馬まで行きました。今まで2時間半はかかったんじゃ、3時間ぐらいかな、ずっと遠回りしてかかったと思います。今回は許可証を取って、そして、私たちのふるさとの教会間近になると、そこでチェックがあって、許可証と一人一人の免許証を見せて、乗ってる人数が合ってることを見て、そこをくぐり抜けました。気をつけました。今回は、前回は浪江っていうところで出たところで警察に捕まったからです。まあ言いました、まあ私が悪いといえば悪いんですけども、受け戸を見ようなと思って受け戸に行こうと思ったらバリケードで入れないから、うっかりその時赤信号になっていたのに、赤信号を突きっていったらすぐピポピポって、そして罰金になってしまったんでした。だって警戒区域の中は信号が全部点滅していて、ついてないのに出たらすぐ信号ですからね。と言っても悪いのはどちらですかって言われたらしょうがないから、そうなってしまった。そこは気をつけて、正志先生も覚えていたか、この信号でしたかって言うからそれ、まあ、それ超えたんです。で、それはいいんですけども、それでまあ食事どうするかってコンビニででも買おうかと思ったけど、まあ、久しぶりに、まあ、昔原町って言った南相馬ですか、そこに ハラマシクって言ったかな、ちょっと忘れましたけども、そこのスキヤっていう、まあ、名前言って申し訳ないですが牛丼屋さんがあったんですね。すぐ出るからそこで食べようって言ったんです。そしたら 今ですね、皆さんその店の宣伝するつもりはないですよ。うな牛っていうメニューがあるんです。うなぎが半分、牛肉半分、値段も言いましょうか、880円でしたそしてね、マサ先生に聞いたんです、ここのうなぎは美味しいかねって。でマサ先生食べたことあったんですね。あの、うん、まあなんともっていう感じだったんです。でそういう返事では私も選びようがないから、いやこう聞いたんです。いわゆるスーパーで売ってるうなぎみたいでしたかって。これ難しい質問のようでした。スーパーでって、まあ、そんなようなそうでもないようなっていう、あんじゃやめようと思ったんです。これはあうまいですよって先生言わないから、わざわざ買って食べるほどじゃないかなと思ったのに、マサ先生はうなぎを選んだんですなんだそれで選んでるってことはうまいんじゃないのと思って、私もせっかく選んだのに急に変えて同じうなぎにしますって、まあ結構おいしいと思いましたけれどもですね、まあそんな風にして、あのそこで食べて尽きて、そして相馬まで行ったんでした。で私もうなぎの話してるうちに何を話すか忘れてしまいましたけれどもごめんなさい、本当に忘れてしまった。うなぎの話をしているうちに、まあ、とにかくじゃあ聖書に戻りましょう聖書に戻ると、私たちは悪いものを捨てて、うなぎが悪いという話をする予定じゃなかった、本当に忘れちゃった。そしてあの聖書の御言葉をいただいて新しい生活をする、後で思い出したらもう一回戻ってきますじゃあ皆さん最後のところに行きます。今日の聖書の箇所の3章の16節の後半のところ、そうしますと皆さん、ね、詩と賛美と霊の歌によってその感謝が心から神様を褒めたたえる方に行くんですと。皆さんこの教会に一体この短い期間どれぐらい音楽家の方が来たんでしょう。私数えていません。楽器や歌やこれからもう少しあります。こちらからお願いしたんじゃないんです。私たちはあの双葉郡にいた時これほどなかったですよ。これほどのコンサートの数なかったです。しかもです、ね、向こうにいた時新聞折り込みは今回入れた新聞よりも何千枚か多く入れたんです。だけどこんなに人は来ませんでした。少なく入れて、まあ、かつてやっていた人の何倍来たか分かりませんが、ずいぶん人がチラシ入れると音楽界で来る地域だなって驚いたんです。まあ、これは分かりません。神様の促しか、あなた方も神様を賛美する新しい人になるんですよって。それほどの感謝があるならば神様を歌ったらいいでしょうって。私カナダに行った時は、まあ、あの震災講演会という一般向けのものが用意されていて、そして未だかつてないほど教会に来てない人が来ましたと言われました。これは震災が理由です。遠くカナダでも震災が随分関心があってみんな心痛めたので、そこにいた人が震災の生の話をするって言ったら他ではこんなに来ないぐらいの人が、未だかつてない人が来ましたと言われました。まあ、びっくりすることもありました。行ってみたら佐藤明牧師と行く一日クルーズ旅行ってのがあったんです。そんなのあるのって初めてそこバンクバーに行ったのに、そしたら全然でも教会に来てない人も随分来られたようで、まあだったらいいかって、なんだかピエロみたいな気もするけれども何の理由でもいいからそれがきっかけで来てくれたらいいかなって。だけど今この教会はどうも音楽が神様のスイッチでしょうか、ね、新しい歌、聖書の今のここでは詩と賛美と霊の歌、多分詩というのは詩篇を指すんじゃないかという解釈が多いです。初代の教会は今のように私たちのような賛美歌聖歌がグレゴリオ聖歌もまだできていない時代だったので、だから詩篇の歌を教会でも歌っていたんだろうかな。これを私たち風に言うとオルガンが寄贈されて賛美歌や聖歌もこの教会で歌われています。歴史があります。だけどそうじゃない歌もあったらしい、ね、霊の歌、賛美、これは何を指すんだろうかな。2000年前、多分新しい歌を作り始めてどんどんどんどん新しい歌詞で新しいメロディーで、もしかしたらギリシャの雰囲気が漂うような歌を作って歌ってたんじゃないか。これを私たち風に言うと うちの教会もこの教会にしかない歌を毎年1曲ずつ積み重ねて、そして作ってみんなで覚えて歌っていました。それにしてもまさか新しい教会堂にグランドピアノが入るとは、まさか楽器を弾く人は本当に少なくなっちゃったからいないんじゃないかなと思ったら、オルガンプラスピアノプラスキーボードプラスベースギターとかギターとかいろんなもの入って、いやこれだけのものを奏でられながら人が少なくなっても賛美できるように短期間のうちに、だって2ヶ月前までは一間の事務所しかなかったわけですから、このように神様がお整えくださったんだって。分かりません。これからもっと新しい神への賛美が生まれるかも。例えばカナダの教会に行ったら、寒いところなのにやっぱりダンスもやっていました。フラダンスで、まあゴスペル風のゴスペルフラダンスの練習をして、時々みんなの前でダンスで神様を歌うんだとおっしゃっていました。ならば私は言いましょう。ある画家の人に聞かれました。教会は音楽、賛美が素晴らしいけども、先生は、牧師さんは絵を通して神様を賛美することができると思いますかって、前話した東京駅でフランス人の画家とお会いした時にそう聞かれました。私はその時話さなかったんですが、ミレーの種まく人じゃないけれども、種まく人、聖書から物語をとって有名ですけども、聖書の言葉を、音はないけれども、この絵をじーっと見るときに普通の農作業の中に働く神様、そこに映し出されている神様の太陽の恵み、土いじりの恵み、いやー人生って本当にその背後にいる神様って素晴らしいな。だからもしかしたらいつか絵画教室が開かれて、絵を通して神様を褒めたたえる、いやー聖書を見ると食べるにも飲むにも何をするにも神様を褒めたたえるように栄光を表すように書かれているから、食べるにもですから、もしかしたらお茶飲み会の中に、もしかしたら食事会の中に、その営みを通し、いえこれは神様を賛美しているんですよってなることだってあり得る。あらゆる営みを通し私たちは神様を賛美する新しい人になりましたって。じゃあこの間カナダに行って本当に神様素晴らしいって思った節は何かありましたかって。まあ日本に帰ってきて何があったか、ちょくちょくいろんなことがあって、ちょっといろんな交渉事などもあってうまくいかなかったなって、ある日ガクーンと落ち込みました。そして私は思わずこう口をついて出たんです。ああ人生というのは多くの芽が出ない本当に悲しい出来事の中にたまに良い麗しいことがあるもんだなって一人で嘘吹いたんです。で自分一人で越に行ってなかなかいい人生を表した言葉だなって自画自賛していたんです。そしたらいきなり殴られはしませんが家内に、何あなたたわごと言ってるんだって言われたんです。大半はいいことじゃないかって、大半のいいことの中にたまに悪いことがあるっていうのがこれが真実じゃないのって言われて、あそうかよくよく考えたらそりゃそうだわってこんな街道も与えられて、もう人生は本当に報われないことだらけでたまにいいことがあるって考えが逆さじゃないかと言われたら、確かにそうかもしれません。だからカナダに行った時振り返ればこう思ったんです。私がカナダで一番心惹かれたのは、アメリカのことはよく伝えられましたが、カナダも特に海岸沿いの日本人は150キロぐらいでしたか、内陸に入らないといけなくなって、かつて日本がアメリカと戦争した時、同盟国のカナダでもスパイじゃないか、日本国と通じてるんじゃないか、いきなりの財産没収、家は誰かに回されて流されて、そして小さな子供も出産間際の人も旅の途中で出産した人もあるって、私たちもしんどいと思ったけど比べ物にならないって、よほどしんどかったって。最初は仮小屋みたいなその収容所というか避難所というか作ってもらえなかったから牛小屋に入れられて、もう糞尿の匂いするところに寝るしかなかったって。信じられないって。彼らは何の悪いこともしてない、後で賠償しますということになったのはつい最近のようですけども、なんという日系人の流浪の旅だったかなって。何年間も本当に凍えるような冷夏20度40度のところで閉じ込められて監視されて、そしてもう帰る 家はなく、故郷も失い、でバンクーバーにはもう戻っちゃいけないということで、その後も帰ることができずに、いや本当につらい人生だったな、表面はそうです。しかしいろんな方にお話をお聞きして、その最中を歩んでこられた方もいました。で驚いたのはですよ、その時日系人の中にキリスト教のすごい風が吹いたって、まあリバイバルとおっしゃってましたが、それは一人の女性から始まったって。どこの牧師さん、どこの宣教師さん、いいえ、牧師でも神学校出た人でもない、ある一人の学校の先生、女性がいたって、独身だとおっしゃいましたかね。その人はこのバンクーバーで日系人の子供に家を開放し、教会じゃない自分の家で聖書の教えを話していた人なんだそうです。ところが日本とアメリカが戦争になって、自分が関わっていた親も子供も全部捕らえられて、トラックに乗せられて、そしてすっごい田舎に無理やり連れて行かれた。それをその白人のカナダ人と女性はひどく心を痛めて、そして退職をした、そして仕事を辞めて、そして追いかけていったというんです。最初は日系人にもう白人は嫌いだ、カナダ人は本当にむごいって嫌われる、拒絶されるかと思ったら涙を流してびっくりしたようです。自分の子供たちにバイブルの教えを説いて、賛美歌を教えていた一人の白人が仕事まで辞めて、何の義理もないのに日本人の収容所を追いかけてきたというんですね。そしてそこで日本人に本当に感謝感激受け入れられて、そこでまた再びそこで子供たちに、また心開いた親にも聖書のお話をし始めた。そこで普通じゃないどん底に落とされた、家を失い、故郷を失い、財産が全部一文なしになった、その日系人の中にものすごい信仰が芽生えて、たくさんの人がその後牧師になっていった、宣教師になっていった、そしてたくさんの人が戦後日本にやってきたというんです。で私の知っている、まあ、池上先生という先生もそれで、その収容所の中で白人の人に出会って心動かされて人生が変わった一人だったとは知りませんでした。さらに言えばその女性に感動して、他の白人の女性たちもたくさんの人がその働きに関わるようになって、これ何かの組織じゃないんです、何の教会でもないんです。その人が神様に心動かされて、一人の人の小さなその動きが大きな流れになって、そしてなんと戦後その人たちは他でもない福島県に入り、そのお弟子さんたちが、そして小野荷町とかいろんな田舎で次々と伝道していって、まあ、そのことによって神様に出会った人もこの中にもおられるわけなんですが、もう信じられないこの流れだなって。いや神様は一見したらなんて不条理なんだ、こんなめちゃくちゃを許す神様なら神様なんかこの世界にいるはずもないと表面をなぞれば言って普通です。だけどあなたの目節穴ですかって、よく歴史物語を紐解いたらって、それほどの状況の中だからこそ一人の人が職業を辞して日本人を追いかけるという非常識な行動の中に神様の圧倒的な存在があり、そこに打たれ、そして日系人の子供たち親もたくさん聖書に心を開かれ、何も頼るものがない、日本も信じられない、日本に帰ったらカナダから来た人と揶揄されて、カナダに残ったらスパイだと言われ、私たちの国はどこなんだって、何の国籍なんだという状況の中だから、なおさらたくさんの人がもはや超越した神を信じて生きるほか道はない、それが戦後の日本にたくさんの宣教師が体からやってきた一つのきっかけともなったって、信じられない物語でした。それを聞いて、じゃあ私の心はどうでしたか。いや神様って素晴らしい、あらゆる時代を飲み込んでその中に誰も想像できないや物語を綴られる神様なんだって。じゃあそれは戦中戦後で今だいぶ経ちました、今は終わりましたか。いいえ、今例えばこんな動きがあるそうです。まあ主に韓国から、日系人の教会もそうだそうですが、カナダに移民をして、そこでアジア人のキリスト教って言ったら語弊がありますが、韓国の香りがする、日本の香りがする教会を形作り、あれ来てみたら 肌の色が似てるじゃないって、まあ原住民というと差別用語になるかどうか知りませんが、白人が移民する前のここに住んでいた人たちと似てるって、その人たちは限られた居住区域に多くは住んでいて、そして随分違う扱いを受けていて、関係ない、私たち日本人だから韓国人だからと言わないで、何か神様に肌の色一つがきっかけになって、あの人たちにイエス・キリストのことを、イエス・キリストの愛を伝えたいねって、白人が来たら、かつてここに住んでいた現地人をどれほどひどい目に遭わせたか、土地を奪ったか、差別したか、どうしても憎々しい思いが消えないので、しかし何だかアジア人は肌の色が似てるって、もしかしたらどっか共通する心があるかもって、だからアジア人にしかできない福音の伝え方、聖書の提示の仕方をしているということでした。まあ私これを聞いても、本当に神様は移民の物語の中にも働いているんだなって。じゃあ皆さんはどうでしょうか。先週のあのことこのことを通し、私は賛美したい、新しい歌を作りたいぐらいだ、あの聖歌を口ずさみたいぐらいだ、神様を褒めたたえたい、私たちは人を呪ったり不満を神様にぶちまけたりする唇ではありません。神様を賛美して新しい人になりましょう。それでは今日は4つのキーワードのもとに、キリストの平和、感謝の心、キリストの言葉、聖書の言葉を心に蓄えて、そして賛美の人生を駆け抜ける、そういう点で新しい人になると切り替えて、自分に言い聞かせて、もう私は新しい歩みを始めたんだと言いながら、この1ヶ月を過ごしたいと思います。じゃあご一緒にこの16節最後にお読みしましょう。はい、キリストの言葉あなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌う。お祈りの前に今思い出しました。うなぎゅうから何を言いたかったか気になるから話します。その後大熊のチャペルに行きました。何のために、なんか物を取りに行ったんじゃないんです。もしかして米とか味噌とか捨て忘れたものないかなって、私この間行った時ネズミの糞がいっぱいあったので、そこに必ず食らいつくと思って、そしてそれを取り出して教会の外に出してこようと思って行ったんでした。まあ米はなかったようですけども、なんかやっぱり油みたいなものにもネズミは食らいつくんですかね、お腹壊したんじゃないかなと私は思うんですが、いくつかの食べ物らしきもの、あるいはあの何か粉のジュースかなんか分かりません、そういうものも全部突っ込んで外に出してきたんでした。だからうな牛の話をしたかったんじゃなくて、あの悪いものは外に出して中の教会をきれいにしたかったと言いたかったことを今思い出したんです。お祈りをいたします。すいません。はい、恵み深い天の父なる神様、私たちは毎日いろんなことがあり、思わぬことに遭遇し、天を見上げることを忘れたり、聖書の言葉から離れると地のままに生きて、そして自分自身に心が支配されて、自分を呪ってみたり人をあざけてしまったりします。けれど聖書はそのようなことに支配されず、キリストの平和が支配するようにと教え、また感謝の心を取り戻し、良いことを数え神様に賛美を捧げるように私たちの人生を後押ししています。どうかキリストの言葉に今日も触れたので、キリストの言葉に影響されながら、聖書の言葉に染まりながら、新しい道を歩めるように、ここにおられるお一人一人を祝福してください。じゃあ私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。新しい人になります。平和の心をお与えください。 感謝の心をお与えください。賛美の唇に変えてください。聖書の言葉を受け入れます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。